しばらく前になりますけれども、私が、毎朝ですね、茨城キリスト学園に出勤する際に、通勤の途中に道路の路肩にサボテンが生えていると言ったことを覚えてますでしょうか。名付けて路傍のサボテン。これが実物で私が撮った写真ですが、ここはメキシコか、はたまたテキサスかと見まごうような立派なサボテンです。ちょうど私がこう信号待ちをするすぐ脇の路肩に植わってるんですね。7年ぐらい前に発見しました。信号待ちをしている間に何かこう視線を感じたんですよ。で、何かなと思って目を向けますと、サボテンがドーンと植わってたんですね。以来私は7年間ほぼ毎朝このサボテンを一別して学園に行き、そこで仕事を開始します。考えてみてください。けなげにも茨の路肩に生えるサボテン、毎朝サボテンは私に頑張れよとエールを送ってくれるんですね。時にはちょっと今日は少し手を抜こうかなと思ってると、サボテンが私に言うんですよ。サボテンじゃねえよ。サボテンだけにトゲがあるんですね。皆さんは皆さんいいですか。私7年間この路傍のサボテンを見続けてきて、今年初めて見た光景があるんですよ。そう、なんとこのサボテンに花が咲いたんです。じゃん。素敵なレモンイエローのサボテンの花。あ、サボテンに花咲くのかと思いましたけども、そういえばサボテンの花って歌があったなと思いました。綺麗な花を咲かせたので、私は驚いて二度見しましたけれども、後ろの車にブーってクラクション鳴らされたので、安全な場所に駐車してこの写真を撮ってきました。メキシコやテキサスではない茨城の路肩に生えるサボテン、これはアスファルトを突き破って出てるんですよ。そんな路傍のサボテンに花が咲きました。私の脳裏に有名なフレーズが浮かび上がったことは言うまでもありません。置かれた場所で咲きなさい。置かれた場所で咲きなさい。シスター渡辺和子さんが本にしたことで有名になった言葉です。置かれた場所で咲きなさい。この言葉の背後にはこの聖書の御言葉があると言われているんですね。箴言3章6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちも今置かれている環境、あるいは置かれている年齢、置かれている状況で決して腐ることなく、そんな中でしっかりと主を見上げて、主にこそつながって、主に道をまっすぐにしていただいて前進し、主に耕していただいて成長し、自分なりの世界で一つだけのオンリーワンの花を咲かせ、願わくはやがて実を結ばせたい、御霊の実を結ぶクリスチャンとなってまいりたいと思います。みんなオンリーワンの存在としてあるんですね。そんな多様性が大事ですけれども、今世界はですね、多様性ダイバーシティを認め合うということを、グローバルスタンダード、世界標準としています。もちろん古代の時代から神の御言葉としての聖書は多様性を認め合いつつ、主にあって一致すべきことを私たちに問いかけています。ただ多様性を見て回ることは一筋縄でいかないことは私たちも肌で感じているのではないでしょうか。なぜならば私たち人間はどうしても自分と異質なものを遠ざけてしまう傾向があるんですね。ところで私たちお茶の水キリストの教会は、より大きな目で見ればキリストの教会、チャーチオブクライストという群れに属しています。歴史的に見れば聖書復帰運動、レストレーションムーブメント、昨今はその先駆者の名前からストーンキャンベル運動とも呼ばれます、ちょうど19世紀初頭に始まったアメリカで始まった教会改革運動が発端になっていると言われています。お茶の水キリストの教会はじめ、キリストの教会というのはそんな聖書復帰運動、ストーンキャンベル運動が発端になっている。その運動の初期の指導者たちは、例えばバートン・ストーン、トーマス・キャンベル、アレクザンダー・キャンベル、ウォルター・スコットといった方々ですが、そんな彼ら先駆者たちは聖書に示されている教えに立ち返ることによって、バック・トゥ・ザ・バイブルすることによって、私たちはユニティ、一致できると考えたんですね。 新大陸アメリカにおいて乱立していたプロテスタント諸教会、例えば長老派教会、改革派教会、メソジスト教会、バプテスト教会などの有志のクリスチャンたちが主にある一致を目指しました。もちろん諸教会間には諸教会の間にはですね、さまざまな違いがあったことは言うまでもありませんが、彼らはそれを乗り越えて紆余曲折ありましたが一つになろうとしたんですね。そこには私たちの想像を絶する祈りや信仰の取り組みがあったんじゃないでしょうか。そんな聖書に立ち返ることによって主にある一致を目指した改革運動において大切にされた精神があるんですね。これぜひ今日覚えておいてください。こういう言葉です。大事には一致を、小事には自由を、そしてすべてには愛を。大事には一致を、小事には自由を、そしてすべてには愛を。大枠では基本的な一致、主にある一致を目指しつつ、小さな部分、些細な部分ではある程度それぞれの自由を許容し、そしてすべての点においてキリストの愛を欠かさないという姿勢です。まさに今多様性の時代における私たちお茶の水キリストの教会にも必要なスピリット、精神ではないでしょうか。大事には一致を、小事には自由を、そしてすべてには愛を。これらを私たちお茶の水教会のこれからのモットー、合言葉としたいと思います。ペテロの手紙第1、3章8節、最後に申し上げます。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。さて、大正末期から昭和初期にかけて活躍しました童謡詩人金子みすゞを皆さんご存知でしょうか。彼女の代表作の一つに私と小鳥と鈴とという詩がございます。私と小鳥と鈴と、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体を揺すってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい、みんな違ってみんないい、よく引用されるフレーズではないでしょうか。そしてこのフレーズは教会にも当てはまると思うんですね。みんな違ってみんないい。恐れ多くも私は以前そんな金子みすゞさんの詩を大幅に修正して教会のありようを歌うべくこんな詩にいたしました。名付けて私と姉妹と兄弟と、私ってのはこの前野内義太郎と言ってますけれども、私がニコッと笑ってもちっとも可愛らしくないが、素敵な姉妹は私のように親父ギャグは言わないよ。私が機械をさまっても何の役にも立たないが、理系の兄弟は私のようにたくさんのジョークは言わないよ。理系の兄弟と素敵な姉妹とそれから私、みんな違ってみんないい。兄弟と姉妹とそれから私、みんな違ってみんな弱い。ポイントは最後のこのみんな違ってみんな弱いというフレーズです。もちろん神の作品、傑作として兄弟姉妹皆さんいい部分もたくさんあると思いますが、同様に共に許された罪人としてみんな弱さを共有してるんですね。みんな弱いという側面も忘れてはなりません。兄弟と姉妹とそれから私、みんな違ってみんな弱い。だからこそ弱さの中に力強く働いてくださる主イエスキリストを頭とするキリストの体として、そして父なる神を究極の父親とする神の家族として、私たち教会は共に愛し合い、許し合い、支え合うことが求められているのではないでしょうか。ちなみにずいぶん昔になるんですが、2023年の教科学校のテーマを子どもたちに分かりやすいように、みんな違ってみんな大切とさせていただきました。もちろんこのテーマの背後にもあの金子みすゞさんの みんな違ってみんないいというフレーズがあることは言うまでありません。ただ私たち人間は元来罪人であり、必ずしも完全ではありません。ゆえにみんな違ってみんないいとは言い切れない。先ほどのように、弱いというのも少しネガティブですので、教会学校ではみんな大切とさせていただきました。私たち一人一人は神様の愛ゆえに、許しゆえに、みんな良しとされた、いいとされた存在であり、それゆえに私たちはお互いに大切な存在として許し合い、愛し合い、認め合い、受け入れ合っていきたいと思うんですね。キリストの体なる教会、体の器官にはそれこそ多様性がありますが、それは決して優劣ではありません。そのことを私たちはしっかりと覚えたいと思うんですね。ゆえにお茶の水キリストの教会に不要な存在は一人もいないということです。みんな違ってみんな大切であり、それどころか体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないとパウロは言っています。お茶の水キリストの教会が間違ってもお茶の水キリストの教会にならないために、私たちはそんな一見弱そうな存在をもしっかりとですね、この大切にしていく必要があるんじゃないでしょうか。しばらく前に日本で開催されましたラグビーワールドカップで話題になりました日本チームのスローガン、ワンチーム。ある意味教会もまたキリストを中心にしたワンチームなのではないでしょうか。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。今朝の箇所はワンチームとしての教会の在り方を一つの体として説明しています。教会は一つの体であり、ワンチームであり、その構成員である兄弟姉妹はイエス・キリストにあってそれぞれ有機的なつながりを持ち、互いに支え合う存在であるということではないでしょうか。13節には、私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたのですとあります。先ほども少し触れましたように、ある意味キリストを頭とするキリストの体としての教会は、同時に父なる神様を究極の父親とする神の家族というイメージでもあるんですね。そしてその家族としてのイメージで言えば、一般の家庭はいわゆる血縁が絆となる一方で、教会は御霊によってバプテスマへと導かれ、神の家族である教会の一員となったものは、言うなればキリストの血によるつながり、キリストの十字架と復活を通しての絆で結ばれていると言ってもいいかと思います。そしてそのキリストの血によるつながりは、この世の血縁どころか民族や人種、この世の地位や身分をも超えるつながり、絆なんですね。14節以下には、そんな神の家族でありキリストの体なる教会は、一つの器官ではなく多くの器官からなっていることをわきまえるべきだと延々と述べられています。まさに足には足の役割があり、手には手の役割があり、耳には耳の役割、目には目の役割があるんですね。私たちはその存在の違い、役割の違いを決して見過ごしたり見誤ってはいけません。兄弟と姉妹とそれから私、みんな違ってみんないい、みんな違ってみんな大切であることを忘れてはいけません。さらに17節18節をご覧ください。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神の御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。ちなみに私にはですね、いろんな趣味がありまして、いろんなものを集めたりするのと同時に、いろんなところを訪れるのが好きなんですね。でその中に日本百名城巡りというのがあります。 ちょっとしたところに行くと、百名城とか、俗百名城があるので、そういうところはちょっと寄ったりすることもあるんですね。そんな日本のお城の城壁、石垣はとってもよくできています。そしてよく見てみますと、その石垣の石は一つとして同じ形をしておりません。それぞれの形はバラバラで、まさに適材適所で組み合わされているのではないでしょうか。仮にもし全部が丸い石を使ったとしましたら、隙間だらけになってしまって、なってしまうのではないでしょうか。そんな隙間を埋める石、長細い石、四角い石、三角の石も必要なんですね。22節にこうあります。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなんです。あ、こんなちっぽけな、いや、それがちょうどいいっていうことがあるんですね。何度かお話ししてるんですが、皆さんは働き槍を見たことがあるでしょうか。働き槍を見ていると、次のような事実がわかるって言うんですね。実は働き槍が仮に100匹いたとしたら、そのうちの20匹ぐらいがとってもよく働く働き槍だそうです。で、60匹ぐらいはそれなりに働く、ほどほどに働く槍だそうです。で、あと残りの20匹はあまり働かない。ちょっと看板に偽りありですが、働かない働き槍だそうです。そこで実験者がこの20匹の働かない働き槍を切り捨ててですよ、お茶の水キリストの教会みたく切り捨てて、20匹のよく働き槍を避けて、ね、最初の20匹のよく働く槍と60匹のほどほど働くだけ、働く槍だけの80匹の新しいグループを作ります。するとなんと不思議、その80匹の新しい群れにはその状況でまた2割程度のほぼ働かない槍が現れるというんです。すなわちどんな状況でも働き槍のグループは2割6割2割の割合でよく働く、ほどほどに働く、働かない槍の割合に落ち着いていくというんですね。そして研究者はこの法則は人間社会にも妥当するということだそうです。このことは何を意味するんでしょうか。すなわちどのような集団にも、おそらくは個人にも、ある意味弱い存在や弱い部分が必要であるということではないでしょうか。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないのです。例えば個人的な観点で言えば、パウロには何らかの病気がありました。パウロのトゲと言われるものです。それがもしかしたらパウロにとっては大切な部分だったのかもしれません。また集団の観点で言えば、こんなことがよく言われますね。雪山に行くなら弱い人を一人連れて行け。すなわち雪山登山には比較的体の弱い人を同行させることを通して、決して無理はしない、させないということだそうです。みんな違ってみんな弱い、みんな違ってみんな大切、そしてみんな違ってみんな必要なんですね。ゆえにパウロは言います。26節、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。私たちが何とかこの礼拝に来れている間、一方で残念ながら教会に来れないで今入院をしていたり、家で何とかオンラインで礼拝をしようとしている方々、あるいはオンラインの礼拝もできない方々もいるということを私たちは覚えたいと思います。そしてそういう方々に関心を持ち、何らかの形でお互いにこの支え合っていきたいと思うんですね。先ほどのラグビーでいうところの One for all, all for one、 一人はみんなのために、みんなは一人のために、まさに教会もそうあるべきではないでしょうか。そのようなスタンスであるべきではないでしょうか。つまり私たち教会に集う一人一人は集団を意識した個人として歩むべきであり、一方で教会は一人という個人を大切にすべきなんですね。 この観点から教会は必ずしも多数決ではないということです。そのような意味におきまして、私たち教会につながるクリスチャンはあくまでも自分自身がキリストの頭、キリストを頭とする体の一部分であり、他の部分も存在することを忘れてはいけないんですね。だから自分ファーストじゃダメなんですと同時に、体の器官の中には今まで見てきましたように、決して優劣貴賤の違いではなく、みんな違ってみんないい、みんな違ってみんな弱い、そしてみんな違ってみんな大切だからこそ、みんなが必要であることを覚えたいと思うんです。こんな話があります。目と鼻が喧嘩したって言うんですね。目と鼻が喧嘩した、原因はちょうど私も今眼鏡をかけてますが、眼鏡が原因なんですね。眼鏡をかけますと鼻に跡がつくんですよね。ここ跡がつきます。ある日鼻は思い切って目に言いました。おい目、お前が悪いから眼鏡をかけることになってしまって、そのとばっちりが鼻である俺様の上に跡がついてどうしようもないじゃないか、一体どうしてくれるんだ目、眼鏡外せみたいなことを言ったらしいんですよ。すると目は申し訳なさそうに言いました。ごめんなさい鼻さん、じゃあとりあえず眼鏡を外すことにします、すみませんでした。目は謝ったというんですね。そんなある日、その目と鼻を持っている人が、まあ、眼鏡を外したためにですね、そのちょっと目がよく見えなくなってしまったんでしょうね。きれいに磨かれた大きなガラスに激突してしまったんですよ。まさかそこにガラスがあると思えなかった。ガチャーンってぶつかっちゃったんですね。いててててて。当然最初に衝撃を受けましたのは、最もひどい目に遭いましたのは鼻でした。鼻はそれこそひどい目に遭ったんですね。目、何やってんだよ。すると目は鼻に言いました。言われた通りに眼鏡を外しただけです。私たちは社会にあって、そして何よりも教会にあって、自己中心的、自分中心にのみ考えてはいけないんですね。自分ファーストではいけないということです。すべてはキリストの体としてつながっているんです。誰かの痛みは私の痛み、誰かの悲しみは私の悲しみというスタンスでぜひ生きたいんですね。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がかっ飛ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。どうしてかというと、こういうことです。痛みや苦しみは分かち合えば半減し、楽しみや喜びは分かち合えば倍増するからです。ぜひ私たちはあの人の苦しみを共有し、あの人の喜びを分かち合いたいと思います。ちなみにこの間サッカーワールドカップで日本が引き分けましたスウェーデンには、こんなことわざがあるそうです。目の見えない人が足の動かせない人を背負うとき、二人は一緒に前進する。目の見えない人が足の動かせない人を背負うとき、二人は一緒に前進する。意味わかりますよね。教会につながる私たちは、自分のできる賜物を用いて互いに誰かの足となり目となりたいものです。そうして共に前進したいと思うんですね。教会はそのためにこそあると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。それが教会の醍醐味なんですね。使徒の働きを見ますと、教会の様子が主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったなどと記されておりまして、いい意味で教会が開かれていたことがわかります。多くの人が入りやすかったんじゃないでしょうか。ちなみに先に天に召されました小畑史郎前伝道者は、口癖のように言っていた言葉があるんですね。それはこういう言葉です。教会は仲良しクラブではありません。教会は仲良しクラブではありません。私は当初この言葉の意味がピンとこなかったんですが、あれから二十数年が経った今、この言葉が痛いほど分かるような気がいたします。 教会の兄弟姉妹が愛にあふれて仲良くしていることは決して悪いことではありません。いや、むしろ素晴らしいことです。ただ教会の中で気の合う兄弟姉妹だけがグループを組んでしまい、そこから疎外感を感じてしまうような人々が出てしまうとしたら、それはまさに今朝の箇所であるコリント人への手紙第1の12章20節から22節でパウロが指摘しているような問題に他ならないんじゃないでしょうか。器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのですという言葉の、まさにこの目が手に向かって私はあなたを必要としないという状態であり、頭が足に向かって私はあなたを必要としないというような状態です。そんなことを私たちはしてはいけないんですね。私たちは無意識のうちに教会の中に仲良しクラブを創設し、そのグループに入れない誰かに無言のうちに私はあなたを必要としないと言ってしまっているようなものなんです。それでは残念ながらお茶の水キリストの教会になってしまいます。むしろ私たちはお茶の水キリストの教会として教会に招かれているすべての人々に対してこう言いたいと思います。主がご入り用なのです。あなたは必要とされています。ぜひ改めて私たちは自分と自分の周囲が教会内仲良しクラブを作っていないかどうか、ご自己吟味したいと思います。ちなみに確かに世の中にも、そして場合によっては教会の中にも気の合わない人もいることでしょう。では一体そういう人とどうしたらいいんでしょうか。一つの可能性としましては、共通の目的や共通の問題を共に見つめていくということではないでしょうか。あの星の王子様で有名なサンテグジュペリは言いました。真実の愛とは互いに向き合うことではなく共に同じ方向を向くことである。ちょっと気が合わない人と向き合うのはちょっと難しいかもしれませんが、共に同じ使命に向かって同じ方向を向いていく、それだったら可能性はあると思うんですね。私たちは教会として唯一の主なる神様の方向を向いて、仮にちょっとうまくいかないような人がいたとしてもですね、共に神様の御業に預かっていきたい。かつて朝日新聞の転生人語にラブとライクの違いが次のように説明されてました。ライクは同質なもののみを集め、ラブは時に異質なものをも受け入れる。ライクは同質なもののみを求め、ラブは時に異質なものを受け入れる。まさに今世界の潮流になりかけている自国ファーストの風潮はライクの世界ではないかと思います。願くばキリストの教会はキリストの愛の精神でラブに行きたいと思うんですね。多様性を受け入れて弱い人もしっかりと一員として認め合っていく。そしてそんなキリストの愛のうちに私たちは教会の中でその違いを生かし合いたい。ここが重要なんですが、違いというものは切り捨てるものではなく、むしろ生かし合うべきものではないでしょうか。私たちはそれぞれの違いをマイナスとみなすのではなく、プラスに考えていきたい。その違いをいい意味で生かし合って教会に素敵なハーモニーを奏でたいと思うんです。ハーモニー、私たちはハーモニー、同じ音程をただユニゾンで歌っては決してそれは生まれません。むしろソプラノ、アルト、テノール、ベースという違いがあるからこそハーモニー、素敵なハーモニーが生まれるんじゃないでしょうか。ゆえにキリストの体の教会である私たち一人一人もそれぞれのありようや役割に違いがあるかもしれません。あの人はベース、あの人はソプラノ、ね、それぞれに置かれた場所、年齢、位置で自分なりの花を咲かせ、精一杯自分なりのパートを周りとに合わせて奏でることを通して、このお茶の水キリストの教会に素敵なハーモニー、 素晴らしい調和をもたらしたいと思います。古い曲になりますが、スティービー・ワンダーとポール・マッカートニーのデュエット曲にエボニー&アイボリーという曲がありました。そこに歌われていますように、ピアノの鍵盤はエボニーすなわち黒い鍵盤とアイボリーすなわち白い鍵盤の2種類からなっている。エボニー&アイボリー、黒い鍵盤と白い鍵盤、それぞれは色が違い置かれた場所も違うが、互いが響き合って互いの良いところを引き出し合って、それはそれは素敵なハーモニーを奏でることができるという歌なんですよ。当然それはいわゆるヨーロッパ系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人のことを言っていると思いますが、私たちお茶水キリストの教会の一人一人もさまざまな違いを乗り越えて、いやむしろその違いを生かし合って、お茶の水キリストの教会の絶えなるハーモニー、絶妙な調和を作り出していきたいと思います。皆さんはベートーベンご存知でしょうか。学生ことルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンは若くして作曲家としては致命的にもなんと聴覚をほぼ完全に失ってしまいました。しかし作曲活動は続けられ、しばしば出来上がった曲をベートーベンは人前でピアノ演奏してお披露目したそうです。ところがある日、ベートーベンが自分の新曲を披露演奏した際に使ったピアノが調律不十分で不協和音を醸し出していたというんです。ベートーベンは正しく弾いたつもりでしたが、聴いてる人は聞けたような状況ではなかったというんですね。しかしながらその弾いている当のベートーベンはなんとそれを全く気にするどころか演奏にのめり込み、頬には感動の涙が伝っていたというんですよ。そう、ベートーベンは耳が聞こえませんので、心の耳で現実の不協和音ではなく本来あるべきハーモニーをこそ聞いていたんですね。私たちもこのお茶の水キリストの教会ですぐには素晴らしい調和ハーモニーを奏でることができないかもしれません。ならば私たちはその信仰を発揮して現実の不協和音の背後にある本来あるべき真のハーモニー調和をこそ霊的な耳でしっかりと聞いていこうではないでしょうか。まさに今お茶の水キリストの教会にはそのことが求められているんですね。今日はやや耳の痛いこと厳しいこともはっきり申し上げさせていただきましたので、最後は少し嬉しいことポジティブなことで終わりたいと思います。ずいぶん昔になりますが、ある一人のアメリカ人の兄弟がおりました。彼は元音楽教師で奥様の仕事の関係でお茶の水に 3,4 年滞在していました。その時に日英合同礼拝では彼に何度か賛美リードもしていただいたんですね。そんな兄弟がアメリカの教会に戻った時に、あのお茶の水キリストの教会の日英入り乱れての不協和音って言ったらちょっと大変申し訳ないんですが、英語と日本語で歌いますので、ね、ちょっとこ う, うまく合わない部分もあるんですが、あのテンポの違いとかね。でもそのお茶の水のあの日英入り乱れたあの賛美をですね、この兄弟は自分の母教会に帰った時に、日本でのあの賛美、お茶の水でのあの賛美は天国の賛美だった、天国のハーモニーだったとして紹介してくださったんですよ。そのことを後日その兄弟はわざわざメールで私たちに伝えてくださいました。この後もぜひ言葉や文化の違いを超えて同じ唯一の主を心から賛美する天国の賛美、天国に向かってお茶の水キリストの教会の絶えなるハーモニーをお捧げしたいと思います。